桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の旋律。確かめるようにわざと深く腰掛けた。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル、パーソナリティの桜子です。3月に入り、今回で2週目の放送になります。花粉がね、花粉で春を感じていますよ。私はなんかね、私もね、花粉症にちょっとなりかけてるっぽくて、去年今年頃からかな、なんだかちょっとね、目が痒いんですよね。この目が痒いのってきっと花粉症だよね。でも絶対にあの花粉症っていうことは信じたくないから、なんだろう、花粉症じゃないじゃない、絶対違う絶対違う、これはただ目が痒いだけって思いながら、最近はずっと目をかいてます。多分花粉症だね。いや、あのほら、病は気からっていうね、あの言葉もあるじゃないですか。だから私は絶対に花粉症にはならない、だって桜子だもん。と思って過ごしています。なんか少しずつね、暖かくなってきてね、あの春の気配も感じていますが、まあ花粉の気配も感じていますが、なんだか夜はまだ寒くてね、どうやってどんな服装で外に出ようかなっていつも最近は迷ってしまうね。夜まで用事があったりすると、本当に夜はさ、一桁台で寒いじゃないですか。だから普通にダウンとか着たいんだけど、昼間はあったかいから必要ないでしょ。この場合のさ、服装の最適解って何なんだろうなって最近は悩みながら過ごしています。はい、桜子です。というわけで、そんなね、まだまだ寒い夜に食べたくなるものって皆さん何ですか？そう、せーの、ラーメンですよね。ということで、今夜のテーマはまたまたラーメン特集でいきたいと思います。市川にはね、美味しいラーメン屋さんが本当にたくさんありますよね。今回はその中から私が最近行ったおすすめの町中華をご紹介していきます。お腹がすくね、30分になるかもしれませんが、今夜も最後までごゆっくりお付き合いください。さて、ここからは毎回恒例の明日は何の日のコーナーです。明日3月9日の記念日をご紹介していきます。まずは一つ目、ででん、サンキューの日だそうです。サンキュー、サンキューの語呂合わせから来ています。ありがとうを伝える日とされているみたいです。2006年に設立した特定非営利法人ハッピー&サンクスによって制定されました。普段ね、なかなか言えないありがとうって皆さんありますか？この機会にね、ぜひ伝えてみてはいかがでしょうか。なんかあの前回ね、そうあのスペシャルゲスト、あのまたね、リズさんをお迎えしてお届けしたんですけれども、その時にね、普段なかなか言えないありがとう、言えなかったありがとうはありますかっていうね、ちょっとトークテーマネタでお話もしましたので、ぜひぜひ聞いてないよっていう方は聞いてみてください。そして2つ目でね、記念切手記念日だそうです。1894年のこの日、日本で初めて記念切手が発行されたことにちなんで制定されました。日本初となる記念切手は明治天皇皇后両陛下のご成婚25周年を記念したものだったそうです。ほうほうほう、最近はね、なんか手紙を書く機会も減りましたよね。たまには手紙をね、書いて切手を貼って出してみるのもいいかもしれません。私はね、あのうちのね、請求書とかをね、出すときにね、切手を使います。 だからね、結構まあまあまあまあ、月に何回かを使うんですけれども、最近便利なのがさ、あのシール切ってね、シール切って、あの水にちょんちょんってつけて貼らなくてもいい、もうシールペタって貼れる切って、あれ便利ですよね、うん、しかも柄が可愛いのが多くて、はい、いいなと思ってます。以上、3月9日の記念日をご紹介しました。1つ目サンキューの日、2つ目記念切手記念日でした。知っていると明日がちょっと楽しくなるかも。明日は何の日のコーナーでした。続いて市川の話題をお届けする桜子の今これが気になるのコーナーです。今日はね、テーマにちなんで市川のラーメンをここでご紹介したいと思います。市川って実はラーメン激戦区って言われるくらい個性的なお店がたくさん集まっている場所なんです。その中で今回ご紹介するのは、ででん、市川にある蝦夷富士というラーメン屋さんです。ご存知でしょうか。この蝦夷富士、市川市大須にある札幌ラーメンのお店で、昔ながらのラーメン屋さんの雰囲気が残る、地元で長く愛されている、そんなお店なんですよ。場所はね、市川駅か本八幡駅から、まあ少し歩いたところ、駅からね徒歩で15分から20分ぐらいの場所にありますかね。うんうん、黄色いね外観が目印のこのお店なんですが、このお店の特徴はズバリ札幌ラーメンらしい味噌ラーメンです。この味噌ラーメン、なんと自家製の味噌を使っているそうで、十数種類の材料を合わせて1ヶ月ほど寝かせて作っているんだそうですよ。そのね、自家製の味噌だれを使ったスープはコクがありながらも比較的あっさりしている、本当に最後まで飲みやすい美味しい味噌ラーメンでした。麺はね、中太のやや縮れ麺って感じかな。うん、この麺もね、ツルツルでもちもちしていてとっても美味しかったです。そしてそして、このお店の人気メニューはもう一つ、塩バターラーメンです。あっさりしたね、スープにバターの風味が加わってまろやかな味になるのが特徴ですよね。北海道系ラーメンらしく、コーンだとかね、あとはバターが乗っているのもなんだかちょっと嬉しいポイントですよね。普段のラーメンが、食べているラーメンがバターとかコーンとか乗るともう一気に北海道らしく、なんか贅沢な感じになるのが私はとっても大好きです。はい、そしてそしてラーメンだけじゃなく、手作り餃子やチャーハンなどのメニューもあります。中でもね、この餃子はほんと絶品で、生姜とニンニクが効いている手作りの餃子なんですけれども、餃子をメインにすればいいのにというね、あのコメントがあるほど、カリカリでジューシーな餃子を食べることができます。とってもこれ美味しいですね。あのね、手作りだから、市販の餃子より、ほらチェーン店とかで食べる餃子よりも皮がちょっと厚めなんだよね。うん、だからあの焼いた時にカリッカリのね、ジューシーな餃子になるんですよ。それがとっても美味しかったです。はい、あの焼き目がいいよね、餃子って。その焼き目がしっかりついているタイプの、はい、餃子です。美味しい、本当に美味しかったです。常連さんもね、すごく多くて、お酒を飲みながらラーメン食べて餃子食べてっていう人も結構いましたね。ちょっとね、昭和感のあるローカルなお店なんですけれども、なんか最近多分改装したのかな、すごく綺麗なあの店内でした。うん、なんか雰囲気は本当に昭和なあの町中華っていう、料理もメニューもそうなんだけど、あのお店の中はね、綺麗な、はい、感じでしたよ。うん、ザ地元ラーメン屋さんっていうタイプのね、あのラーメンが食べられるお店です。市川でね、昔ながらのラーメンを食べたい方、そして札幌ラーメン好きの方にはぜひ一度行ってみてほしいなと思います。気になった方はね、市川市大須にある蝦夷富士、ぜひチェックしてみてください。営業時間は昼11時半から14時2時までですね。夜は17時半から21時頃まで。定休日は毎週水曜日、第3木曜日もお休みとなっているという情報がありましたので、はい、あの行ってみたいな、気になるなという方はぜひチェックしてみてください。 なんかこういうさ、あの町中華とか、あの自営業系のお店ってなんだろう、営業時間がさ、なんかラストオーダーが30分前とかっていう決まりがあるわけではなく、なんとなくまあこの辺でいいかみたいな感じでさ、あの閉めちゃうところも結構多いなという印象なので、あの気になる方はね、行ってみたいな、行こうかなって思っている方はちょっと電話して聞いてみるのもありかもしれないねと思ってます。はい、そしてあの無料の駐車場もあるそうです。駐車場はね、大通りの向こう側、郵便局の手前にあるそうです。お店を線にして左前を見ると、あの見えるそうですので、ぜひぜひ行ってみてください。市川にはね、まだまだ魅力的なラーメン屋さんが本当にたくさんあります。皆さんのね、おすすめのラーメン屋さんもありましたら、ぜひ教えてください。以上、今回は私のおすすめラーメン屋さんで蝦夷富士ご紹介しました。以上、市川のラーメン紹介、桜子の今これが気になるのコーナーでした。ここで早速一曲お届けします。矢野亜希子でラーメン食べたいです。どうぞ。矢野亜希子でラーメン食べたいお届けしました。ここからは今日3月8日の記念日にちなんだ特別コーナーをお届けします。実は今日3月8日なんと餃子の日なんだそうです。味の素冷凍食品株式会社が制定した記念日で、家族みんなで餃子を楽しんでもらいたいという思いから作られたそうです。ちなみにね、私も今日収録しているのが本当当日、これちょっと生放送ではないんですけど収録してるんですけど、今日ねたまたま当日に撮ってるんですけど、3月8日ねに撮ってまして、餃子をお昼食べてきました。このねお店もまあどっかでご紹介できたらいいかなと思ってるんだけど、それこそ本当あの市川にある町中華、地元の町中華っていう感じのお店で、あのね、半チャーハンセットと餃子とあのラーメンとっていうのね食べたんだけど、全部でね、あとコーラも飲んだの、コーラも頼んで全部で1150円って言われたかな。これさ、あのお会計合ってるってぐらいさ安くないですか。まね、食べ終わって普通にお支払いして、あー美味しかったなーって思って、でもにしたって安いよなって後から考えてみて、店主さんおまけしてるとか、コーラ分おまけしてねみたいな思っちゃったんだけど、そうめちゃくちゃ安くて、あとはね、町中華って本当になんかそのお店の中の雰囲気が落ち着く感じでいいよね。なんだかあのおじいちゃんおばあちゃんの家に来たみたいなあの雰囲気、すごくなんかなぜか落ち着くよね。今日もね、町中華のお店の中にあるテレビを、店主さんと、まあ、常連さんだろうなっていうおじさんと私と3人でこう見ながらラーメンすすってて松平健さんかなが出ているあのサスペンスドラマみたいなやつが流れてたんだけど、なんかこの松平健さん、やっぱりあの時代劇のイメージが強いから、なんかこう違和感見ててあるよなーとかっておじさんつぶやきながら、確かにそうだよねとか思いながら私もね、見ながら餃子食べたりしてましたけど、あのなんか独特のね、なんか親戚の家に来た、あのおじいちゃんおばあちゃんに来たみたいな、この懐かしさがすごく落ち着きますよね。町中華の魅力だなと私は思います。はい、というわけで、あのその餃子ね、はい、ラーメン特集の今日にぴったりだなと思いまして、餃子の日、はい、ここではちょっとした餃子クイズを出していきたいと思いますよ。皆さん全問正解目指して頑張ってください。それでは早速第1問、でれん。日本で餃子の町として有名な町はどこでしょうか。これちょっと簡単ですかね。1、宇都宮。2、札幌。3、名古屋。1、宇都宮。2、札幌。3、名古屋。ということで、チクタクチクタク。正解は1の宇都宮です。これはもう当たり前の問題よ、問題にもするなと。宇都宮は餃子の消費量が全国でトップクラス、はい、町には餃子専門店がたくさんあるそうです。 宇都宮餃子というブランドでも有名ですよね。なんか宇都宮行くとね、もう餃子たくさん食べたくなりますよね。通るだけでも宇都宮餃子食べに行こうって思っちゃうもんね。はい、では続いて第2問、停電。2025年、昨年ですね、1世帯あたりの餃子購入額1位に輝いた都市はどこでしょう。1、宇都宮市。2、浜松市。3、宮崎市。これちょっと難しいんじゃない？1世帯あたりの餃子購入額1位はどこでしょう。1、宇都宮市。2、浜松市。3、宮崎市。どこでしょう。チクタクチクタク。正解は2の浜松市でした。宇都宮市ってさっき言ったから騙された人いるんじゃないですか。1世帯あたりの餃子購入額1位は浜松市です。なんと3年連続1位なんだそうで、2位は宇都宮市なんだって。はい、続いて第3問、停電。餃子を日本で最初に食べたと言われている江戸時代の人物は誰でしょうか。1、徳川家康。2、水戸光圀。3、織田信長。1、徳川家康。2、水戸光圀。3、織田信長。どれでしょう。チクタクチクタク。正解は2の水戸光圀でした。黄門様で有名な水戸光圀ですが、中国の学者から餃子をご馳走になったという記録が残っているそうです。知らなかったです。日本で一番最初に餃子を食べたのは水戸光圀です。このもんどころがのやつね。はい、よく見てた、あのおばあちゃんと一緒に夕方ね、やってるやつ。今やってんのかな、わかんないですけど、結構見てましたよ。続いて第4問目、停電。餃子の皮にひだをつける最大の目的はどれでしょう。1、見た目をきれいに見せるため。2、食感を良くするため。3、皮を剥がれにくくし破れを防ぐため。どれでしょう。1、見た目をきれいに見せるため。2、食感を良くするため。3、皮を剥がれにくくし破れを防ぐため。どれでしょう。チクタクチクタク。正解は3の皮を剥がれにくくし破れを防ぐためだそうです。ちなみに餃子の形は昔の中国の銀貨馬蹄銀の形が由来とも言われているそうですよ。あの形って銀貨だったんだ、知らなかったです。はい、では最後第5問目、停電。餃子を蒸し焼きにするとき、フライパンの温度を下げずにパリッと仕上げるために使うべきものは何でしょう。1、水。2、氷水。3、熱湯。どれでしょう。餃子をパリッと仕上げるために使うもの。1、水。2、氷水。3、熱湯。ということで、チクタクチクタク。正解は、ででん。3の熱湯だそうで、熱湯なんだ。うち水使ってたよ。水だと温度が下がり皮がべちゃっとする原因になるそうです。うっそ、そんなことないよ。熱々の鉄板にさ、水ジャーってやるから結果的に熱湯になってるとか、そんなことないかな。全然あの美味しいですけどね、お家で水使っても。まあでももっと美味しくなるのかもね、熱湯使うと。今度やってみます。ということで、皆さん餃子クイズ何問正解できましたか。今日は餃子の日にちなんだ餃子クイズをお届けしました。ラーメン特集のね、この回に餃子の話をするとね、ますますお腹が空いてきますよね。今夜ラーメン食べたいなっていう罪な底のあなた、餃子もぜひセットで食べてみてください。それでは最後にもう一曲お届けします。斉藤和義で歩いて帰ろうです。どうぞ。
桜色列車、そよ風のように走る。
一 市川市元八幡からお送りしました桜子の咲くチャンネル。今夜のテーマはラーメン特集でお届けしました。寒い夜にね食べるラーメンって本当に幸せですよね。皆さんもぜひ市川のラーメン屋さん巡り楽しんでみてください。次回3月15日の放送はテーマはズバリ卒業でいきたいと思います。卒業シーズンということでね、卒業の桜子エピソード、おすすめ卒業ソングなどなど流していこうと思っております。番組の感想やおすすめのラーメン情報なんかもお待ちしています。メールアドレスは saku_channel@fmu.co.jp saku_channel@fmu.co.jp でお待ちしております。それではまた日曜日の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またね、バイバーイ。